知っとくツバメ。知っていれば得した気分になれる、そんな話題を集めたコーナーです。男女共同参画、ワークライフバランス、仕事と育児介護両立の鍵は男女の働き方の見直し。地域振興課、地域振興係、電話 02567-8361 直通。ワークライフバランス、仕事と生活の調和をご存知ですか？誰もが仕事と仕事以外の生活を自分が望むバランスで実現できるようにすることです。一人一人が多様な生き方を選択、実現するために働き方を見直してみませんか？仕事と育児。男女が共に仕事と育児を両立するためには、育児を積極的に行う男性、育メンの普及など、男女の働き方や意識の改革が必要です。燕市役所では10月に三役及び部長課長が燕市育ボス宣言を行い、ワークライフバランスを実現できる職場環境の整備などに取り組んでいます。子育てや仕事との両立についての情報はウェブサイト燕市婚活×妊活×子育て丸ごと応援ウェブ http://sukoyakkazoku-citye-tsubame.jp/ をご覧ください。仕事と介護。日本は今や全国民の4人に1人が65歳以上の高齢者となり、働き盛りの世代3人で1人の高齢者を支える超高齢化社会を迎えたと言われています。このような中、家族の介護などを理由に離転職する人も年間10万人に達しており、そのうち女性が8割を占めています。高齢化の進展が予想される中、男女が共に仕事と介護を両立するためには、多様で柔軟な働き方ができる環境の整備や社会全体で高齢者介護を支える仕組みが必要です。自分だけで抱え込まず、職場やお住まいの地域を担当する地域包括支援センター、高齢者相談窓口に相談しましょう。健康 Q&A。 大腸がんについて、燕労災病院消化器内科、森ゆかり。 Q、 大腸がんについて教えてください。 A、大腸がんの発症率は年々増加しつつあり、死亡率は男性では3位、女性では1位となっています。下血、排便習慣の変化、便秘または下痢、便が細いなど、腹痛や体重減少などで発見され、放置すると腸閉塞や腸穿孔、穴が開く、を合併して、救急搬送されることもあります。症状が出てから診断された場合、進行がんに至っていることも少なくありません。早期に発見できれば、完全に治る可能性が高くなるため、症状の有無にかかわらず、40歳以上の人は、市や職場の検診で、1年に1回、大腸がん検診、便潜血検査、を受けることをお勧めします。また、若年者でも大腸がんのリスクが高いこともあるので、早めに内視鏡検査を受けることが必要です。9. 大腸内視鏡検査とは、A. 症状がある場合や、便潜血検査陽性の場合、 大腸内視鏡検査を受けます。下剤を飲んで大腸をきれいにして検査を行います。スコープを肛門から、内視鏡を回毛部といわれる大腸の始まり部分まで挿入し観察する検査です。内視鏡で大腸ポリープを指摘された場合、約 80% が良性の腫瘍、大腸腺腫に該当し、いわゆる大腸がんのリスクを持つポリープに相当しますが、すべてが大腸がんになるわけではないので、ポリープをすべて切除すべきか、また、どのくらいの頻度で内視鏡検査を受けたらよいのか、はっきりした基準がなく、現在研究が進んでいます。上部消化管内視鏡検査、胃カメラ、と異なり、必ずしも毎年内視鏡検査を受ける必要性はなく、患者さんによってリスクが異なりますので、検査を受けられる医療機関へご相談ください。当機関は、灯油の取り扱いにご注意ください。当機関は、暖房のために灯油を取り扱う機会が増えます。新潟県では、平成26年度で247件もの油流出事故が発生しており、発生源の判明している事故の中で、ホームタンクからの灯油流出が最も多く、全体の 37% を占めています。発生事例を調べてみると、ポリタンクへ給油中にその場を離れてしまった。給油後、バルブを閉め忘れた。バルブが緩んでいた。などの取り扱いミスが多く見られます。取り扱いを誤ると、火災の危険性や、河川に流出した場合は、環境に悪影響を及ぼします。灯油などを取り扱う際には、十分注意されるようお願いします。問い合わせ、生活環境課、環境政策係、電話 0256-77-8167 直通、つばめやひこ総合事務組合消防本部予防係、電話 0256-92-1119。 今月の一品、夕暮れの丘。丘は岡山県の丘。書福、分水良館資料館。電話 0256-97-2428、月曜休館日。入館料、大人300円、高校生学生200円、小中学生100円、団体割引あり。これは、夕暮れの丘と呼ばれる場所に立つ石碑の大事の原本です。大河津分水路右岸堤防からせり出したような小丘がそれです。元は、久上山の山裾で、沼の点在する低湿地に突き出た小高い場所で、寺泊から弥彦、寺泊から地蔵堂の重要王冠が交わる地点でした。入日が沼の水面に映える夕暮れ時の眺めは格別だったので、国上寺の万元、万元とも、が、忘れずば、道行き振りの田向けをも、ここを背にせよ夕暮れの丘、と和歌を読みました。いつしかここが夕暮れの丘と呼ばれるようになり、後に良館も、夕暮れの丘に残れることの葉の、あと懐かしや、松風ぞ吹く、と読み残しています。分水路掘削で地形や景観が一変してしまったので、この地のことを後世に伝えようと、地元の和久井半一氏が、県費を企画し、新潟高等女学校、後の新潟中央高校、書道教師、池田賀村に記号を頼み、有志を募って、昭和11、 1936年に碑を建立しました。分水補修工事を指揮した青山明も協力者に名を連ねています。この場所の碑にふさわしい有根な筆跡で、後年涌井家から寄贈されました書幅の写真があります。作ってみませんか。桜エビの炊き込みご飯。燕市食生活改善推進委員協議会燕市食育推進計画より、ご飯を中心とした日本型食生活の普及啓発、カルシウムをしっかりとって骨も元気に、材料4から5人分、米2合、スキムミルク大さじ2、桜エビ8グラム、塩小さじ3分の1、白ごま小さじ1、万能ネギ2本。作り方。1、米は手早く研ぎ、水で溶かしたスキムミルクを加えて普通の水加減にする。2、桜エビはフライパンで焦がさないようにさっと煎り、1に入れて塩を加えて炊く。3、炊き上がったらざっくり混ぜて茶碗に盛る。白ごま、小口切りにした万能ネギを散らす。桜の花のような薄ピンク色のご飯の写真があります。表、ゴミの量、平成28年度10月。昨年度に比べ、資源ゴミのみの増加となりました。日頃、ゴミの分別にご協力くださり、ありがとうございます。表の説明。横の項目は、28年度10月、27年度10月、比較増減の3項目。縦の項目は、ゴミの種類4項目、および合計です。上から順に読みます。可燃、28年度10月、収集量、1341トン、1人1日、532グラム。27年度10月、収集量、1348トン、1人1日、532グラム。比較増減、1人1日、増減なし。不燃、28年度10月、収集量、89トン、1人1日、35グラム。27年度10月、収集量、97トン、1人1日、38グラム。比較増減、1人1日、3グラム減。粗大、28年度10月、収集量、31トン、1人1日、12グラム。27年度10月、収集量、37トン、1人1日、15グラム。比較増減、1人1日、3グラム減。資源、28年度10月、収集量、267トン、1人1日、106グラム。27年度10月、収集量、266トン、1人1日、105グラム。比較増減、1人1日、1グラム増。合計、28年度10月、収集量、1728トン、1人1日、685グラム。27年度10月、収集量、1748トン、1人1日、690グラム。比較増減、1人1日、5グラム減。表終わり。 生活環境課環境政策係、電話 0256-77-8167 直通。